僕はもう演奏の中で、あの心臓の鼓動に聞こえたところがあったんですけど、あの辺はどうなんですか。それと、
あ、でも実際そうです。聞きながら、あの、あ、これ心臓、まあ、なんかそういう時ってやろうと思ってやってないんですよ。
あ、なるほど。
で、なんか何パーセントとか、なんかこう理性で冷静な部分がある、うん、で、その冷静な部分が、あ、これは心臓みたいだなっていうのはどっかで感じてて、
うん、その心臓の音がずっと鳴っていきながら、なんかものすごい無数のなんか命みたいなのがこうバーッと広がってるような、ね、なんかそんなこうイメージをしましたね。メロディーから入っていくんだけれども、音そのものにこう迫っていくっていう、そんな気がしますね。
うん、僕も今日弾いててあんまりメロディアスな感じはなんか弾いちゃうと、うん、なんか嘘っぽくなっちゃうような感じがあって、うん、割と抽象的なそんな感じはちょっと意識してますね。うん、なんか僕はこうですって言いたいわけじゃないんで今日もなんかこう一人一人の記憶の意図を辿っていきたいっていう、うん、なんかそれをこう紡いで音に作品にしていきたいっていう感じですね。
たぶん2人似てる
でしょ、うん、
自己表現ってどう思います？
自己表現、まあ確かにやってることは自己表現なんですけど、うん、常にこう自問自答しながら、これはエゴなんじゃないかと思いながら、うんうん、でも自分がやりたいのはなんか共生の音楽なんですよ、ね、なんか共に生きていて、それで聴く人がいて自分がいて、その真ん中辺に作品が存在しているような、
まさにそうです
ね、感じでやりたいと。
近代以後の自己表現、俺が俺がの世界っていうのはね、
あえて言うなら相手がいて自分がいて、うん、真ん中にあるものをこう表現したいっていうのが僕の自己表現だってみたいのは、自分の芸術哲学みたいな作品性みたいな感じではありますね。僕は、いや、20代の自分は幼いなと思うけど僕なんかロックとかやってたから。
あ、そうなんですか。
そうですよ。僕ピアノ10年触ってなかったんですよ。
あ、でも元々はクラシックが始まる、
そうですね、4歳とかでやってたんですけど、17から27までは一切触ってなかったんですよ。
あ、
でその間ロックやって、
ロックやって
普通にストーンズのカバーとかベルベットアンダーグラウンドとか、はい、そういう方が好きだった。うん、
そこにワンクッションあるわけです。
そうですね、ありますで、でも20代後半にピアノをもう一回始めた時に、なんかもう一回やるんだったらジャズを一回習おうと思って習ったんですよ。うんうん、でそこから初めてジャズを聴き始めて、
20代後半
になってからですね、相当遅いんです、ね、子供の時は強制的に親にやらされて嫌だったけど、うん、今思えば親に強制的に習らされたおかげという感じです、
ね。なんか今日あの演奏してるところそこから見てて、なんかこういう姿になるために生まれてきた人なんじゃないかなっていう気がしたん
です。かっこいいですね。
意識はどのくらいあるんですか、さっき
の。難しいですけど、なんかどうですかね、常に客観的に見てる理性みたいなのはありますね、やっぱり。でもそっちが強すぎちゃってもダメだっていうのも自分でも分かってるし、
プレイしてる時に周囲のこうリスナーの意識っていうのはどんですか、感じます？
感じるときもありますね。うん、
例えばどんな感じ？
なんかみんなのその集中が自分の、まあ、こういうピアノだと背中にすごい来てるなっていうのは感じるときはありますけどね。うん、なんか調和したいっていう意識がすっごい強いんですよ。だから、もしすごいざわざわしてたらそれに調和するものをやろうという意識、うん、集中してる時だったら、うん、 その集中力をもらって、それに合うものっていうの
は、そういう意味で全然エゴイスティックじゃない、だからこうみんなが聞いてて涙流したりとかするんじゃないかな。
40分の集中どうですよ、あれは保てるようになるんですか、徐々になってきたんですか。
あ、なんか未だに集中できない日もありますけど、
うん、そうでしょうね、
うん、今日はできたのは、うん、多分やっぱ静寂が必要なんでしょうね、うん、なんか自分の中に甘えがあるとやっぱりダメ、甘えがあるとですね、
うん、例えば甘え、
まあ、こんな風なの弾けば、うん、うまくこう場が、うん、公開くべるだろうみたいなこと考えちゃったらやっぱり、うん、なんかありきたりなメロディーみたいなのが出てきちゃってダメ、前やっぱり行くような感じで気づいたら40分経ってたみたいなんじゃないとダメです
よね。疲れるでしょ、
やってる時は大丈夫なんですけどね、終わった後に、うんうん、僕の考えですけど、やっぱりジャズは西洋で生まれたもので、うんうん、なんかこう決まったリズムをキープするっていうのが基本だったりして、なんかまあ日本の雅楽とかのリズムの取り方って全然こうな、まあ、リズムの取り方が全然違うというか、間が、うんうん、間の方がなんか音出してる時より重要だったりみたいな、
うんうん、音と音の間がいいですよね、う
ん、
とてもね、
なんかそれ、うん、まあ、それが日本的なのかなと思って、うん、のはありますね、まあ、なんか子供がこの間生まれて、よりなんかちゃんとリズムを刻んでいくことが不自然に感じるようになって、うん、なんか本当の自然ってこういうことだみたいな、子供が教えてくれてる感じがあって、うん、なんかここ最近なんかそれを意識してますね、うんうん、今日アンコールで弾いた曲は風をモチーフにしてるんですけど、実際風ってそんなこうリズムキープしているわけじゃないんで、やっぱりそういう自然のモチーフの曲っていうのは本当に常にこう風ってどんな風に流れていくかっていうのをなんか意識して、それを音でできないかってやったりしてますね。常に変わりたいっていうなんかものが僕は強くて、なんかのほほんってやってるように見えるんですけど、変わりたいっていうのはあるんですよね。だからなんか子供とかからもなんかヒントを得ようとしたりしますけどね、まあ、子供の場合は自然に感じたんですけど、でも抽象的になってきてる気がしますね、今、うん、でもなんかそこが逆に僕の今の最近の悩みの種で、なんか抽象的になればなるほど曲は分かりにくくなっていっちゃうんで、例えば口ずさみやすいみたいなのからかけ離れていくんで、みんなが口ずさみやすくていい曲を書きたいとか、子供ができたからこうずっと残るような子守歌を作りたいとか、うん、頭では思ってるんですけど、例えばうちの妻があやすときに歌えるような曲を作りたいとか、でもなんか自分の表現がどんどん抽象的な方にいっちゃってそっちができてないなって思ったりしますけどね。あ、でもやっぱり嬉しいのは年とか関係なく感じてくれる人がやっぱりいて、なんかもうこう管をつけてるのが車椅子のおじいちゃんだったんですけど、なんかあんたの音が足に響いた時にガーシャ生きてるんだと思ったとか言ってくれた人がいて、普段それだけ